皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今回お持ちいただきましたのはもう表紙から素敵な絵が、
そうですね、絵と文で構成されている本なんですが、すごくゆったりとした穏やかな気持ちにさせられるっていうか、することができる本ですね。出ましたので持ってきました。タイトルが琉球風画帖夢うつつ、文と絵をローゼル川田さんがお書きになりまして、ボーダーインクから発行されております。
はい、なんかとてもいい雰囲気の絵ですね。
そうですね、これの琉球新報とあと福徳市の花風で連載されているものを書籍化したものなんですが、古い例えば那覇の街並みとか与那原、糸満ですね、そういったところを、昔の資料ですね、絵描きとかそういった本とかから、なんて言いますか、今風に、アレンジして色付けをしている絵ですね。そしてそこに迷い込んだっていうんですかね、そこを訪れる感覚で、文章が川田さんが書かれているんですよ。
面白いですね。時代もね、
はい、
遡ったところから始まっていくわけですよね。
はい、今の視点で、その昔の例えば今見てる那覇の市街であるとか、明治橋とか、草原通りを描くのではなくて、そこの時代にいる感覚で説明をしているというか、書き始めがあるんですよ。でそこに迷い込んで本人がいるというふうな感じの、すごく不思議な、まか不思議な感じのする本でもあるんですよね。
はあ、タイムスリップしながら、なんかお散歩をしているような、そんな感じでしょうかね。
まさしくそういう感覚で書かれてるし、それで読める。ですから読んでるうちに自分もその場所に迷い込んだっていうか、そこに、を訪れる、訪れているような感覚にさせられる。
ああ、いいですね。
文章と絵なんですよ。
はい。パラパラめくっていくと、本当にいろんな場所を訪れることができる。
はい。
それも分かっていくんですけれども。
非常にまた、色使いが、すごく繊細っていうんですかね。はい、水彩画ならではのタッチなので、穏やかな、本当に気分出せられますね。
さあ、どこを訪れましょうか。まずはこの首里の坂道、
はい、
出かけてみたいと思います。大道松川から首里への坂道は緑の景色を縫うように緩やかな曲線を描き、鑑賞嶺の丘の方へ伸びて、その丘の向こう側には首里城がある。その両側の斜面の森や畑にはかやぶきや赤瓦の民家が点在している。道端や丘の両側は松並木や芭蕉、月桃、ガジュマルなどの豊かな緑が見られる。坂道には荷物を頭に乗せ那覇の市場を往来する人たちの姿が見える。明治末期頃のこの風景は前後した数百年の時を想像させてくれる。昔から首里と那覇を結ぶメインストリートであった首里の坂道は観音堂下から大堂へ至る坂道。札幌市の行列も額に汗しながらこの坂道を登っていったのであろう。もうなんか景色が見えるようですね。
そうです、本当に目の前に現れてくるような感覚になりますよね。それがまたそのイラストがあることによって本当に現実的に見えてくるということですよね。
なんか今との風景を思い浮かべながら、はい、また比較しながらで面白いですね。
面白いですね。また僕はこの文章を読んでいてですね、小羽倉北斗さんがお書きになったの沖縄物語っていう本があるんですが、あれとまたこの本文章を照らし合わせているとさらに面白さが増すっていう効果もあるなっていう気がしてるんですけど ね。そしてまたこれ戦前編とまた現代編ということに分かれているんですけれども、戦後編ですね、
はい、
でそれがまた面白い部分がたくさんあるんですね、
はい、
それがまた沖縄代表する場所なんですけれども、
さあそれではぐっと現在に近づいていきましょう。奇跡の1マイルと呼ばれる国際通り、1950年代の初め頃にお目見えした劇場、映画館アーニーパイル国際劇場や平和館が国際通り、平和通りの名称の由来ともなった。 一本の竜のような軸線、国際通りをわしづかみにして、芝居から映画館の流星期に入っていく。復帰前のアメリカ統治下における庶民の商いは、鋭い眼差しで、その時代や立ち位置を嗅ぎ取り、低い関税やノータックス時代を作り上げた。国際通りは1972年の本土復帰を挟んで、再びその姿を変容させていく。ドル箱でもあった高級舶来品は、復帰特別措置によって保護されてはいくものの、復帰前のドル経済のような好条件のシステムとは異なった。映画産業もテレビの普及とともに流星期が過ぎ、百貨店も安定期へと移り変わり、日本の高度成長期やその後の時代の流れと連動していく。物や娯楽文化が満たされ、消費の動向や商業の形態も変わっていく。その後、国際通りの真ん中あたりにランドマークのようにそびえ立った中高層の商業複合ビル、那覇タワーの出現は圧巻だった。その那覇タワーもね、
そうですよね、
取り壊されるということで、ね、
はい、あと僕らみたいな中年になっていくとですね、もうつい昔はこうだったんだよとかいう思い出話をしてしまうんですけれども、まあ、若い人たちはそれをまあ、本当に聞き流されてしまうんですが、こういう本を読んでいくとですね、うん、まあ、誰にとも喋るわけでもなくて、ああ、こういう風景があったなとかですね、あの時は、例えばこれ本出したら、三越があって、大越があって、東宝劇場が2階になったなっていう、はい、みたいなところまで僕の中で膨らんでいくんですよね。
いいですね。そうすると本当に時代を遡ったところからゆっくりゆっくり今のね、
はい、
時代に近づいていく。
はい、
そんな風景をこう、歩いていけるような、なんか不思議な本ですね。
そうですね、そういった意味で郷愁を呼び起こさせてもらえるっていうことと同時に、うん、その時代性であるとか地域性を見て取ることもできるんですよね、うん、ですから僕はこのローゼル川田さんに他の地域たくさん歩いてもらいたいなという気もしてるんですよ、はい、そうすれば皆さんも自分の地域を見直す、
うん、
歴史を振り返りっていうことにもつながるかなって気がしてるんですよね。
そうですね、きっかけになりそうな本ですね、はい。それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい、ローゼル川田さんが文と絵を描きになりまして、琉球風画上夢うつつというタイトルで膨大院から発行されております。
沖縄本ライブラリーは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。